なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、今月は倉敷歯科医師会から赤澤隼人先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はいはい、こちらこそよろしくお願いいたします。
そして、お誕生日明日ということでおめでとうございます。
いやありがとうございます。
素晴らしい。なんか毎年このタイミングなんですよね。
そうですね去年はまさに当日25日だった、はい、たんですけど、今年は明日ということで、なんか巡り合わせがこういう風になってますね。
これわざとそうなってるわけじゃなくて、たまたまなんですか。
はい、表、配られた表で誰がいつ、いつ出演というその表に従ってくるんですけど、
先生これで、おいくつになられた
の。僕明日で51ですね。
51ですか。はい、いや本当におめでたい日でございますけれどもね。
ありがとうございます。
赤澤先生にお越しいただいたらですね、はい、オーラルフレイルの話題を今までいろいろとお話を伺ってたんですけれども、今回もオーラルフレイルという
そうですね、はい、ちょっとしつこくやってみようと思ってます。
はい、最近このオーラルフレイルって言葉、僕もいろんなところで先生聞くようになりました。やっぱり
そうですか。
で、もっと言っちゃうと、昨日ですね、2月の23日に、はい、実は僕はズームでこのオーラルフレイルの、要は講演会というかね、はい、お話を聞かせていただいたんですけれども、はい、まずはこちらのお話からということで、
実はですね、昨日倉敷市内歯科医師会協議会主催の、はい、介護保険セミナーというのを開催させていただきました。はい、ちょっと新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、はい、ズーム開催のみと、当初会場とズームと2種類で開催にしてたんですが、もうズームだけの開催にしまして、はい、で幸いにもですね、非常に多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。はい、感謝申し上げます。でテーマとしてはですね、オーラルフレイルをご存知ですか、口の老化は口だけの問題ではありませんです。はい、フレイルという言葉は、今ですね、倉敷市が広く市民にこう認知してもらおうとしてるんですね。
はい、
その言葉を知ってもらおうとしてますね。でフレイルっていう言葉はご存知の方もたくさんいると思うんです。で実は広報倉敷、はい、あれにも毎月掲載されてます。
出てます、
フレイルの情報。
はい、出てましたね。
はい、僕も見てるんですけど、で去年の8月には、はい、オーラルフレイルについて記事が載ってましたね。ブクブク害について載ってましたが、はい、ちょうど去年の8月頃にも確か僕出演させていただいて、その時にもちょっと喋らせてもらったんですけど、広報倉敷にも出てました。
はい、
あとまた、岡山市の方ですけど、岡山市の行政でもフレイルについてのテレビ CM が流れてまして、僕もこの間と思って見たんですけど、流してるのは岡山市の行政ですけど、フレイルっていうことに関する CM 流してますね。ですから、まあ、市民の認知度がだんだん上がってきているんじゃないかなと僕は思っています。
そうですね。フレイルという言葉はこう、ね、聞くようになってきたんですけれども、はい、改めてそのフレイルとはどんなことなのか、そしてもっと言っちゃそのオーラルフレイルっていうのはどういう意味なのかっていうのも教えていただいて、じゃあいいですか。
そうですね、まずフレイルというのは、加齢に年を取ることによって心身の活力が低下した状態を示します。
はい、
例えば筋力、認知機能、社会とのつながりなどが低下した状態をフレイルと言いますね。でオーラルというのは口の中という意味です。でオーラルフレイルとは口の機能が衰えた状態、でオーラルフレイルになったらですね、
はい、
全身のフレイル、お口以外の全身のフレイルになるリスクが 2.4 倍、また要介護状態や介護される状態になるリスクも 2.4 倍と言われております。
ほう、
つまり、口の機能の衰えは、はい、口だけの問題ではなく、うん、全身の、フレイルとかその介護とかそういう全身に影響を及ぼすことが考えられています。
はい、ここがこう影響してるわけですね。
そうですね、うんうん、口の中だけが衰えるのではなく、はいはい、まあ、全身とつながってますからね。うんうん、例えばその、ま、高齢者の中でも 70% ぐらいの人は、はい、だいたいこうフレイルという状態、あの健康な状態からフレイルという状態を経て、うん、はい、徐々に徐々に要介護状態になっていくというように考えられています。うん、
はい、
でいわゆるあのピンピンコロリ、あの直前まで元気っていう方は本当に 10% ぐらいなので10人に1人ぐらい、
あ、フレイルの状態が、
フレイルを経験しないで元気な状態がピンピンコロリになってしまう方、
ああ、それから10%、
そうですね、10人に1人で、10人に7人ぐらいは何かしらこう、まあ、程度の差はあるにせよ、うん、フレイルという状態を経てだんだん衰えていくという。
ああ、そうですか。
でただあのなんて言うんでしょう、恐れるようなことではなく、うん、オーラルフレイルというのは、はい、まだ病気ではなく、はい、いわゆる病気の一歩手前のような、
うん、
病気と健康のちょうど 間のようなイメージですかね。
じゃあちょっとこう注意をすれば、
そうです、うん、あの健康な状態になるべく戻そうとすることができる状態ですね。はい、まあ、あの完全に戻らないとしてもある程度戻すことが、その注意とか心がけとかそういうことで戻ってくると思います。
はい、
そうするとあの、まあ、お口の健康を長持ちさせることができます。またそれが全身にもつながっていくっていうことですね。全身の健康にもつながる、う
ん、なるほど。
で、もうちょっと言いますと、はい、例えばですね、こう年を取ると足腰が弱ってきますね。
は
い、
弱ってきますよ、それは。
もうそれは誰でも分かることだと思うんですけど、はい、そうすると例えば歩いたりとか体操したり、うん、何かしら足腰が弱っていくスピードを遅くしようと、はい、遅くしようと努力すると思うんですね。
やります、やります。
少しトレーニングをしてこう足腰をなるべく健康な状態をできるだけ長く、うん、
はい、
とあのトレーニングによって維持しようとすると思うんです。
はい、
で例えばそれがもう自分の足で歩けなくなってもう車椅子という状態にまで、うん、なってしまうと、うん、そこから回復するというのはかなり困難であろうと、大変なことだろうと思います。うん、でそれと同じことが口の中でも起きてます。
ほうほうほうほう。
要するにあの口の中も足腰と同じように衰えるということですね。
はい、
ただ、口の中というのはです、足腰の筋肉と比べると、うん、弱ってくるスピードがゆっくりですし、
ほう、
あの例えば足腰の筋肉が 30% とか 40% 若い頃より衰えたとしたら、口の中がまあ 10% とか 20% とか、うん、
はい、
そういう感じで衰えてくるような、そういうイメージですね。だから意外と気がつかないです。
わからないですね。うん、
口の中の例えば飲み込むとか噛むとか喋、るとか、うんうん、そういう機能が実は衰えてます。
うん、
ただ足腰と比べると感じ分かりにくいですね。感じ取りにくいですね。
はい、
で例えばこう最近ちょっと食べにくくなったなとか、すごく食事に時間が、はい、うちのおばあちゃんが1時間もかかって食事するとか、あとは飲み込むときにむせるとか、
はい、
うまく飲み込めないとか、そういうのが一つのサインですね。でそういう時に何かしらこう対応しとけば、はい、対応っていうのはいわゆる足腰でいうと歩いたりトレーニングをするっていう、うん、それをほったらかすと車椅子まで行くと大変なので、
あ、
うん、もうあのなるべく軽い症状のうちに口の中に関しても、うん、まあ、健康な状態に戻す、
はい、
あとは、まあ、健康な状態を長く維持させるような、ちょっとこう努力をした方が、うん、まあ、健康な状態を長く続けれると思いますね。
うんうん、
もう一つ言いますと、
はい、
実はあの食べ物を噛んだりですね、飲み込んだりする機能というのはもうあのすごいいろんな多くの筋肉が働いて、
はい、
絶妙なこうパワーとタイミング が要求されるんです。
なんかそうらしいですね、僕のこのコーナーで学びましたけど、うんうんうん、もう本当にあの奇跡的、神業らしいですね。
そうです、そうです、もうあの 0.7 秒ぐらいの間にごっくんと、
はあ、
もぐもぐ食べて噛み砕いた後にごっくんと飲み込むのは 0.7 秒とか8秒とか、
はいはいはい、
それぐらいだと言われています。でその間に多くの筋肉がこうタイミングよく
動いてるんだ、
でパワーも必要ですし、それができないと喉の奥で引っかかって飲み込めないとか、
あ
で若い元気な時はいいけど、
はい、
ある程度フレイルとかになってくるとそれがうまくできなくなります、
はい、
もう本当にこう無意識に神業的なことをやって皆さん飲み込んでいるわけです、
はい、
でうまくいかないとこれが気管の方に入ると肺炎の原因になることもありますしね、
うん、
非常に全身にとって病気というか、
はい、
良くないことが出てきます、
うん、
ですからこういう神業的なことをできなくなると食事が美味しく食べるということができなくなりますから、
食べるのは喜びですからね。
そうです、もう在宅医療の先生でも食べる楽しみをこう支えていこうっていう先生が最近増えてきているような気がしますね、
はい
うん、で、ですから、健康だと思っている方でもできれば、かかりつけの歯医者さんをお持ちになっていただいて、
は
い、いわゆるなんかちょっとまたフレイルっていう軽い状態の時に相談できる環境を整えていただければそれがいいかなと思いますね。なかなかコロナ禍で歯医者さんも行きにくいと考えている人も多いと思うんですけど、無理のない範囲でも結構ですから、定期的に歯医者さんを、ね、受診されてみてはどうかと思います、はい、
だから先生この、今のお話を聞いて思ったんですけど、はい、例えばその在宅の方だけがオーラルフレイルになってるわけで自分でも気づかなくて、
そうですね、
普通に、ウォーキングされてる方も今ラジオ聞いてるあなたもだんだんと衰えていって、それが気がつかないってことですね。
そうですね気がつかない人が多いですね、
ことなんですね、
はい、そういう認識がないでしょうね。口の中の飲み込む筋肉は衰えるっていう認識が多分
ないですよ、
ね、あんまりないです。
これじゃあそのかかりつけの歯医者さんに行ってそういった話をして、何かこうチェックとかいろいろ見ていただけるということなんですか。
そうですね、
お口の中を、
気になる症状があれば言っていただいて、
はい、
よくむせるようになったとか、あとはもうすごい時間がかかる食べ物がね、時間がかかるとか、何も情報がないとちょっと判断しづらい場合も確かにあるとは思うんですけど、はい、ちょっとこうそういうことを気にかけてると、気がつく確率が高くなるんじゃないかなと思いますね。
歯だけじゃなくお口全体のことをぜひね、何かあれば相談をしていただけたらなと。
引いては全身の健康にもつながるので。
そういうことですね、
はい、
はい、分かりました。そして、もう一つ今日実はお知らせがございまして、
はいはい、実はですね、
はい、
倉敷市内歯科医師会協議会が、実は倉敷ケーブルテレビで、
はい、
番組を作りました。
そうですね、はい、
お口の健康に役立つ番組です、
はい、
で毎週月曜日から金曜日の午前7時半と、午後3時の2回放送しています。
はい、
で大体5分から10分程度の番組です、
うん、
1週間ごとに、1週間はずっと同じテーマでやりますけど、
はい、
1週間ごとに、テーマが変わります。お口の健康に関するテーマが変わっていきますから、
はい、
ぜひご覧いただきたいなと思いま す,
です、ね、だから月曜から金曜まで1週間同じテーマでいきますけど、はい、また次の週になったら変わりますよと、はい、7時半からと午後3時からとなってますので、
はい、
こういったものを見ていただいてちょっとお口に関心を持っていただいてね、
はい、そうですね、
はい、ぜひかかりつけの、ね、歯医者さんにも、行っていただけたらなという気がしております。さあということで今日のこの時間ですけれども、倉敷歯科医師会から赤澤隼人先生にお越しいただきまして、オーラルフレイルについてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。